聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
林田茂和です。
村山仁志です。聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。こんな話簡単には聞かせられません
っていうかね、聞かないでよ。
村山さん、この番組以前秋田や兵庫からメッセージをいただきましたね。
もう聞かないでって言ってるのに全国で聞かれていますね。
というのもこの番組ネットポッドキャストで配信しているという関係がありましてね。
開いた。
そしてメッセージを頂戴しました。
やりました。
ラジオネーム東京ポッドキャストさん。
東京から
いつも楽しんでいます。
ありがとう。
今年の秋頃をポッドキャストで見つけ、一気にポッドキャストで聞いてしまいました。
やっ
ほー。今まで33回分配信してますから
ね。
今では次の配信がいつあるのかと今か今かと待っています。
あら、
さて苦情です。
え、
著作権の関係で音楽をポッドキャストで流せないためにぜひ本放送を聞いてと毎回言われていますが、
はあ、
ポッドキャストで全国に配信されているのに、うん、本放送を聞いてと言うなら、ああ、その手段を提供すべきです。
あら、
例えばCD の発売や東京での中継局を見つけるなど、
ほう、
ポッドキャスト組は仕方なくポッドキャストを聞いてるんです。東京で聞いていてもぜひワイワイ貿易に行きたくなるなど、お二人のトークとポッドキャスト CM は強力です。ぜひポッドキャスト組も大切にしてください。今度デジタル配信と著作権についてのテーマでトークお願いします。硬いん、
誰か聞きたい人いるんですかね、そんなテーマで。いや、しかし林田さん、
はい、
これはちょっとすごい事態ですよ。
どういうことですか。
もう長崎佐賀は田舎だ田舎だと思っていたら、
おう、
なんと逆地域格差がこの番組に関しては生まれてしまいました。
できることなら NBC の電波が届くところで暮らしたいと、
はあ、
そういうような希望ですね。引いては
ねえ、いらっしゃい。
住めばどうですか。いや、確か CD の発売は、まあね、制作費回収できんやろ
う
ね。
そうね、
東京での中継局も見当たらんやろね。
TBS がこの番組を買ってくれるといいんですが。
大いなる野望やで。可能性ゼロとは言いませんけど、
まあ、日本放送さんでも文化放送さんでもね、もうどこでも構いませんね。
もう本当にもううちで流したいという曲があればですね、もうどんどんもうバーンしますから。
お待ちしておりますよ。
はい、メッセージありがとうございました。これからもポッドキャストでどうぞよろしくお願いいたします。
楽しんで。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後は今週のテーマ。
全く聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
さて、今週の聞かせられないテーマは特別企画、
スペシャル企画、
村山アナウンサー VS 影山博信。
やりました。
すごいね。
あの影山博信さんに単独インタビュー成功しました。
単独、
はい。ちなみに影山博信という人をもちろん知っていますね。
もう僕はあのドラゴンボールの主題歌を歌ってらっしゃる方と認識しておりますが、
はい、正しくはドラゴンボール Z の主題歌、チャラヘッチャラで知られるアニメ特撮系主題歌の第一人者ですね、うん、アニソンのプリンスとも言われていますが、
ええ、
そもそも1977年ロックバンドレイジーのボーカリストとしてメジャーデビュー、その後解散、ソロ活動をスタートしました。1985年電撃戦隊チェンジマンで初めて特撮ソングを歌い、その後は170万枚のビッグヒットチャラヘッチャラをはじめ多数のアニメ特撮ソングを手掛けている、まあ佐々木勲さんや水木一郎さん、下雅人さんと、うん、いろんなベテランアニソン歌手がいらっしゃいますが、影山博信さんもそこに加わろうかという勢いの、
もうもはや重鎮と言っていいんじゃないですか。
そうですね、うん、現在はですね、進歩し続けるアニメーションにパワフルでスピリットにあふれたアニメソングを取り戻すために立ち上げられたジャムプロジェクト、ジャパンアニメーションソングメーカーズのリーダーも務めていらっしゃいます。
はい、
つまりあのアニメの主題歌は、うん、アニメっぽい歌で行こうよっていうね、そういう熱い気持ちを持ってらっしゃる。
なるほど、これがアニメだ、うん、アニソンだと。
わかるでしょ。
This is アニメソング、わかる、
ねねうんね、非常に熱い気持ちを持った人なんですよ、うん、
ええ、
その大スター 影山博信さんのインタビューを先月23日佐世保のワイワイ貿易にて行いました、
うん、
この番組としては初の本格的インタビューということになります。聞いてください。
もうすごく光栄です。
ありがとうございます、はい、実はですねサイン会の直前に割り込ませていただいた形で私の前には私たちの前にはですね、
はい、
もうたくさんのファンの方がいらっしゃって、
はい、
いやもう本当すみませんね皆さんお待たせして急遽トークショーが始まったような感じですけれども、はいはい、実はですね影山博信さんはワイワイ貿易25周年記念の特別ライブで佐世保にいらっしゃって、
そうですね、
いや私初めて影山さんのライブお邪魔させていただいたんですが、はい、ものすごい盛り上がりですね。
まあもう本当にファンの人たちが熱いので、
いやもうびっくりしました。1曲目チャラヘッチャラもう流れ出したイントロが始まった瞬間にお客さんがみんな立ち上がるもんですから、
はい、
私一番後ろに座ってたんですけど影山さんが見えなくなっちゃって、
小さくてすいません、
もう慌てて立って、はい、あとはもう盛り上がったもん勝ちですよね。
あ、はい、
いやもうね皆さんの熱さにびっくりしました。で、実はですねここから先ちょっとあの私の思い出話を、
はい、
話させていただきたいんですけれども、
じゃあもうじっくり聞いてます。
すいません、
みんなと一緒に
ゲストにまず思い出話を聞いてもらうとですねとんでもない番組なんですけれども、
大丈夫です。
私と影山さんとの出会いはですね、まあ一方的な出会いなんですけれども、やはり1989年ですか、ドラゴンボール Z の主題歌、
はいはい、
チャラヘッチャラ、なんて上手い人なんだろうと私テレビを見ながら思いましてあの大学時代だったんですけれども、はい、で調べたんですよどういう人なのか。で当時はインターネットも何もありませんでしたから、
はいはいはい、
頑張って調べたらレイジーというバンドのロックボーカリストということが分かりまして、はい、でその頃私はですねもう日本のハードロックがすごく好きで、
うん、
アースシェイカーとかノベラとかラウドネスとか、
はい、
で大阪出身でいらっしゃいますよね、
はい、
あこの人は大阪発のロックシンガーやと思いまして、まあ、大阪人じゃないんですけど、
ね、はい、ね
もうちゃんとした人だなと思っていたところにですね、
はい、
超人戦隊ジェットマンですよ。
あ
もう私あのジェットマンが好きで好きで、
うん、
大学生だったんですけれども、あのビデオに撮ってですね、
はい、
毎回見てましてですね、でエンディングの心は卵、
はいはいはい、
今日のライブでもありました
ね、歌いましたね、
歌いましたよね、
はい、
私あの目を閉じてずっと聞いていたので、観客の皆さんが影山さんと一緒に手を振ってるのにしばらく気づかなくてですね、
どんだけずっとつぶってんすか
すいません、いやあの大学時代思い出しながら実はですね、はい、私ね持ってきたんですよ、ほら、
おお、シングル CD、
はい、まだ縦長の頃の、
これもうあのノートパソコンに突っ込めないじゃないですか。
突っ込めないんですよカラカラカラカラって言うだけですけど、ねね、で大学時代にですね、
はい、
もうこの歌はすごいと思ってジェットマンの CD をもちろん買いましてですね、
はい、
でカラオケで心は卵は今でも持ち歌でございます
ありがとうございます、
はい、以上私の思い出話を
はい、懐かしいですね、ね、シングル CD ね、
今ないですよね、
もう今だってシングルだってもうね、あのマキシシングルってことで普通のサイズになってるんで、
まあちょっとねあのこれ1991年ですね、確かね、
そうですか、
ジェットマンはですね、
はい、
もう18年も前なんですけれども、
はい、
途中までかなり興奮してますね
だってほら見て見て、この超人戦隊ジェットマンのシングル CD、
これ何サインしてもらったの？
サインして、
お
お、サインしてもらいましたよ。
あら素晴らしいですね。あのインタビューがなんとなくこう公開インタビューという形になって
そうです、
ね、周りのファンの皆さんの反応が面白いですね、
うん、いやあのサイン会で集まった皆さんをお待たせしてのね、ワイワイ貿易のあの床の上に皆さん座ってもらって、
ええ、
体育座りでみんな座ってましたけれども、
う
ん、でもあのいちいち僕らの話に反応してくれて、
うん、
あの、うん、楽しかったですね。
まるでトークショーみたいな形になってましたね。
いやあの場に居合わせた皆さんは、
はい、
得したと思いますよ。
じゃあなんですか、公開あの後半は公開アニソンシンポジウムみたいな形になっていくんですか？
それは聞いてみてのお楽しみですけれども、その前にまず私の個人的思い出の歌をここでお送りしたいと思います。
あ、そうですか、はいはい、はい、
影山博信さんで、うん、心は卵。超人戦隊ジェットマンのエンディングテーマ心は卵でした。このジェットマンという特撮ものが、
うん、
とてつもなく面白いストーリーでありまして、 私も夢中になって見ていました。もういつかこの聞かせられないラジオでも語りたいと思ってるんですけれども、声優の、宮村優子ちゃん、あのアスカ役の
ミヤムーですね。
あ、ミヤムーですね、うん、彼女もジェットマンの大ファンで、以前彼女にインタビューをした時に、うん、もうジェットマンの話で盛り上がって、うん、彼女の出したレコードの話はほとんどしないまま終わったということもあるぐらいですね、素晴らしいジェットマンですよ。
特撮作品なんですね。はい、だけどやっぱり聞いてると影山さんの歌声を聞いているとアニソンに大事なスピリットってパワフルさもですけど、なんか秘書感みたいな、そんなこう軽快さが一緒にあるところが大きな魅力ですね。
なるほど。ではインタビューの後半部分もぜひお聞きください。あの影山さんの人生も本当にいろんなことがあったと思うんですけれども、
はい、
まずは16で、大阪を離れ、
はい、
レイジーというロックバンドでデビューして、うん、はいはい、70年代活躍されて、
はい、
解散をして、
はい、
80年代今度は特撮やアニメの歌を歌うことになって、はい、そのあたり、当時の心境としてはどうだったんですか？
あのね、本当その間ね、5、6年あるんですよ。レイジー解散してから、まあ、あの電撃戦隊チェンジマンっていうのに出会うまでが、多分あれが85年ぐらいなの で、
そうです、ね、
レイジーが解散したのが80年なんで、その間ソロシンガーとしての、期間があるんですけど、それはまあ今までの人生の中の一番谷の部分で、まあかなりまあ、なんていうのかな、まあ、レイジーって結構ねテレビとかに出てたタイプのバンドだったんで、そういうところからこうすごくなんか、落ちたっていう感じで、で、まあ、やってたことはもうバンドのメンバーと一緒に、楽器車に乗って1年にそうですね120本ぐらい毎年ライブばっかりやってたんですよ。また自分たちの音楽を、ちゃんと作ってやっていけばまた絶対、いつか世間も振り向いてくれるだろうっていうことで、もう地道にライブばっかりやってたんですよね。それがそのさっき言った85年に、まあ、コロンビアの木村さんというディレクターがね、うん、ちょうどそのチェンジマンの歌い手を探していて、でちょっとまあアニメの世界のシンガーもね、まあ、それまで割と朗々と歌うような、正統派の人が多かったんですけど、まあ、もうちょっとこうなんかロック系のシンガーが欲しかったみたいで、うん、それでああこの人どうかなって言うんで声かけてくれたんですよね、その人はね。なので僕はもうすごく嬉しかったです。まあ、アニソンがどうとかそういうことを考える前に、あ、俺のことを、世の中のしかもコロンビアのディレクターが、今必要としてくれたんだっていうのがもうすっごく嬉しくって、すごくもう感動してレコーディングしたのを覚えてますね。
そうですか、はい、今お話を伺いながらですね、結構佐々木勲さんのエピソードと被るところもあるなと思って。
ああかもね。
もともとロカビリーの歌い手で、
はい、もう日本のプレスリーだったんで、
そうなんですよね。ものすごく人気があって、
はい、
でも一線を退いたところに、はい、まあ、声優の話が来て、はい、コンドルの女王ですよね。で、そのガチャマンのパーティーの席で今度キャッシャーンの主題歌ちょっと歌ってみないみたいな感じで、で一生懸命歌ったそうですよね、佐々木勲さんもね。
でしょうね、
もう子供の歌とかどうとかそんなことではなくて、はい、声をかけてくれたことが嬉しかったっていう。
あ、もう全く一緒ですね。勲さんね、実は今イベントとかでよく一緒になるんで、それで知り合ったっていう風にみんな思われてるんですけど、本当はね勲さんはもう水木さんとか堀さんよりも僕長いんですよ。それは、レイジーがデビューしてすぐの頃にね、日根歌謡学園あっていうラジオの番組をやってたと同時に、セイヤングのね、文化放送のセイヤングの、水曜日の、セイヤングの中にレイジーのね、うんうん、10分ぐらいのコーナーを生放送であったんですよ。その時のパーソナリティが勲さんだったんですよ。
そうですか。
なので1年間ね、毎週水曜日の夜中だかな、勲さんとも1年間ずっと一緒だったんですよ。勲さんはその時に宇宙戦艦ヤマトの大ヒットでもうカムバックしてきて、もう話題の人だったんで、まあ、本当にすごい有名な人たちともうの中の一人のパーソナリティとして、セイヤングのパーソナリティやってらしたんですよね。
そ
うですか、はい、だからもうあの僕らその頃17ぐらいだったと思うんですよ、うん、でまあそういうあの生放送でやっぱりあの深夜放送のリスナーってねこう結構いろんな悩みを持ってるあの若い人たちがねこれこういう時はどうしたらいいですか伊沢さんみたいなそういう番組だったんであのルイジのみんなはどう思うみたいないい声で聞かれてっていう番組だったんですよ。だからまた、僕アニメのそこからまあレイジ解散してもうしばらくして、伊沢さんと再会したんですけどあの楽屋行って挨拶に行ったんですよ。伊沢さんご無沙汰してます、あのレイジのミシェルですけど覚えてますって言ったら知ってるよもうあの僕もねあのそうだっていう影山博之もそうだっていうのを聞いてびっくりしてたんだとかってい
い声では
い言われましたね、はい、
そうですか。うわでもその時楽屋をコンコンって叩く時ってどんな気持ちだったんですか。
いやもうすごく会えることが嬉しかったですね、うん、でまあ1年も一緒にいたんでねさすがに忘れてはいないだろうとは思ってたんで
誰だっけってか
なんかレイジのなんとかですはって言われたらちょっと悲しかったかもしれないけど全然そんなこともなくただ影山博信というよりもおおミシェルって言うのその相性みたいなそんな感じだったんですけど、
まあ、いい話ですね、
はい、
これから始まる1ヶ月で僕の30年を振り返るんだってね、はい、さっきも歌っていただきましたけどもうねもう 5,6 分で随分振り返っていただきましたけどねいやでも今となってはですねもう世界的な人気者ですよ影山さんは。
いやまあ僕というよりも今やっぱりアニメを取り巻く、うんまあ、アニソンもそうだしもう全てのね日本のそういうカルチャーが世界中の若者も大好きだと思いますね。
そうですね、
はい、多分ね日本の人が想像するね何十倍もその規模は大きくなってると思いますよ。
いや実はね日本人が気づいてないんですよねそれ。
そうですね、もっとみんな誇りに思ってほしいと思う
ですよね。いやしかしね今日のライブね、
はい
私も拝見してましたけれどももう年齢層がね本当に幅広くて、
はい
小学生中学生から、まあ、私と同じような40代50代の方もいたかな、結構ね子供を連れてくるふりして自分が楽しんでる人がねお父さんお母さん多かったですね、うん、
はい、
でね、そういうねもうまあ子供出しにしてもいいんだけれどももう好きなら好きってカミングアウトしてほしいですね、うん、
ですよね、うん、今ねアニソン好きって言ってももうなんか20年前とかみたいにねすごくオタク的なことを言われるようなことはもうないと思いますね、
うん、
っていうかもう今日本もオタクイコール普通にマニアっていうことで逆にエヴァっていいと思いますよ僕は。
あもう文化の最先端にいってる
みたいな、はい、もうアメリカのね、うん、去年僕らジャムで行ったイベントの名前だってオタコンですよ。オタクコンベンション略してオタコンで
オタコン
もう何十万人っていう人が来て司会のね外人の人が「ウィアーオタクドカーン!おー!」ってもうすごいですよ。
へえ、
はい、もう全然暗くそういうことを思う人は全くないですよね。はい、
もう
アジアでもすごいですよ、
うん
う
ん、
もう韓国、うん、台湾香港中国まあみんなが想像する何倍もの人たちが日本の文化をやっぱ愛してくれてますよね。
やりましたね、
はい、韓国とかね今もやっぱり基本的にはやっぱり対日感情はねやっぱりみんなが想像する通りやっぱ戦争のせいでやっぱり かなり良くないと思いますね。でもそれはそれでも自分たちがね日本のアニメが大好きっていうのはもう止められないってみんな言ってましたね韓国のファンは。これはもう本当に好きだからそれは理屈じゃない
ということでね、はい、熱く語っていただきましたけれどもね、
はい
予定を超えてもう12分ぐらいですね
もう適当に編集してください
いやいやもう全部流そうと思ってますけれども、もう今日はですね300人のキャパシティのホールでもうとてもね私たち幸せな体験をさせていただいたんですが、はい、北九州ではかなり大きいホールでやってらっしゃるそうで。
はい、今年から始まったんですけど、アニ歌っていうイベントがね北九州市が、バックアップしてくれてすごく大きなホールで 北九州メディアドームっていう、すごい、まあ、本当に、入れたら多分2万人ぐらい入るんじゃないかっていうもうバカでかい、会場があるんですが、第1回目の今年は、そこに東京から、まあ、10 組以上かな、かなりの数の、今アニソン界でもうバリバリ活躍しているアーティストが集まってくれて、お客さんも初回としては、5000人来てくれました。
すごいですね、
はい、
もう毎年恒例のイベントになろうとしてるんですよね、は
い、そうですね、北九州市市長さんもそれから北九州市のスタッフの方も、まあ、北九州市ってね、結構有名な漫画家さんが
松本零士さんとかですよね、
はい、北条司さんとか、
うん、たくさんいらっしゃるんですね、
いられるということで、まあ基本的にアニソン都市宣言をしたいっていうふうに言ってらしたので、うん、そして来年も決定しました。3月の、14日。
ファンの方が詳しいじゃない
ですか。そう、僕が間違ったこと言うよりもみんなに聞いた方が全然正しいのでで
もね、ちょっとね、皆さん、佐世保も負けちゃいられませんよ、これはね。え、まあ、拍手とかなんか反応あ、もうすごいまばらな
はい、
ということでですね、実は皆さんね、拍手を気前よくしてくれてますけれども、皆さんをサイン会を待たせて今インタビューをねしてるの本当に申し訳ない
実は怒ってるっていう、そうではないか
ではですね、これも最後になりますけれども、はい、ラジオをお聞きの皆さんにですね、ぜひですね、熱いメッセージを一言お願いしたいんですが。
はい、今年、今回2度目の佐世保だったんですけど、今日も、本当に熱心なファンの人が来てくれて、もうすごく盛り上げてくれて、なんかもう申し訳ないなっていうぐらいいい雰囲気を作ってくれたんで、僕も自分の、まあ、きっと出せる力の倍ぐらい頑張れたんじゃないかと思います。なんか佐世保のみんなが、こうアニソン大好きで、僕を呼んでくれたことに本当に感謝してます。これからも佐世保をもっとアニソンで、アニソンでもう染めるためにも、東京で、また明日から頑張りたいと思います。そして、いつかもうたくさんの仲間と一緒にこっちで、イベントができるように、ワイワイ貿易の皆さんと力を合わせてこれからも頑張りたいと思います。
影山博文さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
影山博信さんはこの後北九州に飛んで、そして台湾のツアーに出かけました。もうワールドワイドに活躍してらっしゃるのね、いやでもね、私自身ね、いい経験になりました。元気と勇気を分けていただきましたね。
そしてオタクという言葉に誇りを持っていいんだね。
いやもう堂々とこの番組聞かせたいラジオということで、
ウィアオタク、
オタク、力強く生きていきたいと思います。さて今週のプレゼントはワイワイ貿易さん提供、影山博信さんのサイン色紙2名様、ぜひお申し込みください、
はい、キーワードは何にしますか。
影山博信、
ズバリこれでお願いいたします。はい、さて、ワイワイ貿易からのお知らせです。あらかじめお詫びなんですが、ラジオサガでお聞きの皆さんにはご案内が前後してしまい申し訳ございません。ワイワイ貿易25周年記念イベントのお知らせ、映画クローズゼロとのコラボスカジャンなどのウェアデザインを手掛けるカラーズデザイナー今村茂氏によるサイン会が12月6日日曜日、ワイワイ貿易3階にて開催、正午スタート、会場限定フィギュアも販売、詳しくはワイワイ貿易を検索。
今村茂さんのインタビューも可能であればしたいなと思っていますので、ご期待くださいませ。この方がまた大変な方でございます。時間がないのでどれぐらい大変な方なのかは来週喋りたいと思います、うん、はい、重ねてお伝えしますが、今週のプレゼントは影山博信さんのサイン色紙お二人様、欲しい方は NBC のホームページを開いて、聞かせられないラジオのホームページを開いて、そしたらプレゼント応募フォームがありますので、そこから申し込んでください。木曜日が締め切りとなっています。さてさて、来週以降のテーマですが、
12月12日ラジオサガでお聞きの皆さんは13日トイボックスレディオ蔵出し音源を楽しむと題しまして、ほぼ20年前に制作されたラジオドラマなどを、
恥ずかしい、
見つけちゃいました。そして12月19日は村山コレクションパート3、映画もね今度公開されます宇宙戦艦ヤマトの世界、
そうです、
なおこれらはネットでは配信されない貴重な音源でございます、はい、本放送を聞いてね。東京の時の方は長崎佐賀まで来て。
なんて無茶なことを。それにしてもごめんなさい。でも応援皆さん本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組へのお便りは、はがき、ファックス、メールでお待ちしていますよ。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また毎週。